聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は創造主、最初であり最後である方、聖なる方、完全なる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。まずいつものようにですね、被災地のために共に祈りたいと思います。祈り時間を持ってまいりましょう。ここに課題を挙げておりますけども、しばらくですね、この被災地のために祈りましょう。お祈りいたしましょう。ありがてのお父様、お願いします。今、この災害の地域のために戻ってまいります。どうぞしよう、このところあなたが祝福してください。天のお父様、どうぞしよう、憐れんでください。この日本を憐れんでください。ありがてのお父様、どうぞ、現象の問題にあなたの助けがありますように、作業室が、のからず命を守られますように、日本人が星の中から守られますように、助けてください。また天のお父様、私はその災害から守られますように、久しぶりに長さを見ありますように、ここで何でもあなたが助けてください。本当に少々のためにも、またクリスチャンを教えてください。私はその人物を教えてください。私はこれに手を過ごしますように、どうぞしよう。ご覧のあなたの命を教えてください。今、主の身の心の中にあなたが働いてくださいますように、主をさらに私たちを見らしてくださいますように、お願いいたします。日本のクリスチャンを思い、してください。そして、天父様、今このことを共に祈っておりますけれども、私たちが私たちを覚えて共に祈ることができるように助けてください。またそこにさらにあなたの助けがありますようにお願いいたします。このことのためにまたクリスチャンを用いてくださいますようにお願いいたします。あなたに感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。ね、します。ではですね、聖書の通読箇所を見てもらいたいと思います。旧約聖書が、エレミア書、そして新約聖書がテムテの手紙、第二テトテの手紙、フィレモンの手紙、そしてヘブル書となっています。このエレミア書はですね、ユダの王国がですね、滅亡へと向かう中で祭司であったエレミアに主が語られた言葉です。そこにはですね、非常に悲しい状況があります。いくら神様に言われても悔い改めないイスラエルの民、このユダ王国がですね、滅びへと向かっていく、その中でですね、神様の御心ご計画を知るエレミアはですね、本当に悲しみます。この仲間からもですね、攻撃を受けるようなエレミアですが、神様がそのエレミアを守っておられますね。そのところぜひお見せください。またですね、テモテの手紙、このテモテの手紙はパウロの弟子であったテモテへパウロが書いた手紙です。このテトスへの手紙もですね、同様です。テトスもですね、またパウロの弟子でした。そしてペレモンの手紙、これはパウロが救いへと導いたペレモンと一緒の手紙です。このテモテ、テトス、ペレモン、これはパウロの個人的な手紙と言えますが、しかしそこには多くのですね、全てのクリスチャンに共通する内容が含まれています。神様はこの手紙を通して私たちに語りかけてくださいます。そしてまたヘブル人の手紙、このヘブル人の手紙ですけれども、イスラエルの神殿での礼拝とキリストの十字架の関係をよく知ることができるところです。ぜひですね、これらのところを皆さんお読みください。ではですね、今日はこのテトスへの手紙をですね、開いてまいりたいと思います。テトスへの手紙の1章の1から16節のところです。 徒福への手紙一章ペトスへの手紙第1とかですね、という印象になりますが、ペトスへの手紙は 1つしかありません。1章1から16節、新改訳聖書2版の384ページ、3版419ページのところです。では会社朗読をお願いします。
それでは読みします。神の肝でまたイエス・キリストの使徒パウロ、私は神に選ばれた人々の信仰と水源にふさわしい真理の知識と知識とのために使徒とされたのです。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はその宣教を私たちの救い主になる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから同じ信仰による真実の我が子テトスへ、父なる神および私たちの救い主なるイエス・キリストイエスから恵みと平安がありますように。私があなたをクレテに残したのはあなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。それにはその人が避難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は主人公を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件です。監督は神の家の管理者として、避難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な義を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く正しく経験で精神があり、教えにかなった信頼すべき言葉をしっかりと守っていかなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。実は反響的なもの、通論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に殺戮を受けた人々がそうです。彼らの口を封じなければいけません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い手玉の、怠け者の食いしん坊。その証言は本当なのです。ですから、厳しく戒めて人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。清い人々には全てのものが清いのです。しかし汚れた信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころかその知性と良心までも汚れています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも的確です。
ありがとうございます。ではですね、取材成功ですね、皆さん一緒に言いましょう。はい。清い人々には全てのものが清いのです。しかし汚れた信仰な人々には何一つ清いものはありません。ペトスへの手紙一章十五節。ありがとうございます。清い人々には全てのものが清い、汚れた信仰な人々には何一つ清いものはありませんと言いますね。これですね、 この清い人々には全てのものが清いということを見るときにですね、あの前回言いましたですね、私たちが感謝を持って受け取るときに捨てるべきものは何一つありませんというですね、このことですね、まあ、通じるところもあるかなと思います。私たちが信仰を持って感謝を持って受け取っていくならば、全ては良いものとして感謝を与えてくださっておられる、そのことになりますね。まあ、あの今回ですね、このテトステの手紙に入ってまいりますけども、この手紙は3節と4節と見ると分かるんですが、パウロからテトスという人に書いた手紙で、このテトスですが、パウロはこのテトスのことを真実な我が子と呼んでいます。同じ信仰による真実な我が子テトスです。まあ、パウロはですね、実際にですね、テトスがパウロの、まあ子供であると、そういうわけではないんですけども、パウロがテトスを信仰に導いた。そしてですね、テトスがですね、神様を信じた。そしてまたですね、パウロにですね、テトスは子供として従っていったというですね、こういうことを表していますね。非常にですね、パウロはテトスを愛していたようです。前回ですね、テモテへの手紙というところを見てきました。テモテへの手紙第1と第2で、このですね、テモテ、このテモテはですね、使徒の働きの中に何度も出てくるんですね。で、これは使徒の働きの16章の1と3節ですけども、それからパウロはデルベについてエルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人の子でギリシャ人を父としていたが、パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからだ。まあ、テモテはですね、この後パウロに同行してですね、いろんなところを旅をします。で、このテモテは、まあ、ギリシャ人、ユダヤ人の母とギリシャ人の父と、まあ、ハーフですね。そのような子供であった。しかしですね、ユダヤ人としての教育を受けていたわけですね。それで、この、まあ、お父さんがギリシャ人であるということからですね、ちゃんとユダヤ人としてですね、生活する必要があるということで、活動を受けさせた。まあ、ユダヤ人にも伝道していくためにですね、まあ、ユダヤ人が受け入れやすくするためですね、そういうふうな配慮もしていたわけですけども、このテモテ、このテモテはですね、使徒の働きにそうやって出てくるんですが、逆にテトスはですね、使徒の働きには出てきません。テモテとテトス、お二人ともですね、パウロが真実な我が子と呼ぶですね、非常に大切にした弟子のようですけれども、まあ、自分の子供として可愛がった、まあ、教えた、また、訓戒してですね、そして導いていった弟子ですけども、しかしテトスはですね、使徒の働きには名前が出てきません。しかしですね、ガラテヤ人の手紙を見るとこういうところがあるんです。ガラテヤ人の手紙の2章の1から3節、それから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした。まあ、テトスもギリシャ人だったということがわかりますね。そしてこのテトスはバルナバと一緒にエルサレムに、このパウロとバルナバとテトスで一緒にエルサレムに行ったこともあるということがわかります。まあ、このようにですね、このテトスもパウロと一緒に行動していた人だということがこのところからわかるんですね。で、このテトスについてパウロはですね、コリント人の手紙の中でですね、言っています。テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間で私の同者です。兄弟たちについて言えば、彼らは修行会の者、キリストの栄光ですとありますが、テトスは同路者である。次にですね、私はテトスにそちらに行くように進め、またあの兄弟を同行させました。テトスは、ここでですね、テトスをコリントに派遣したということがわかりますね。だからパウロはですね、信頼を寄せてテトスを派遣しました。まあ、ここでテトスはあなた方を欺くようなことをしたでしょうか。私たちは同じ心で同じ歩調でありたのではありませんが、テトスが正しい人であったということをですね、パウロは言っていますね。 で、あのコリント人手紙第2ですね、これ上と下はですね、で同じコリント人手紙の第2のですね、一番最初はパウロおよび兄弟テモテからと書いてありますから、このパウロとテモテ、そしてテトスが非常に親しい関係の中にあり、そして一緒にですね、神様の働きをしていたんだということが分かりますね。彼らは支え合いながらですね、神様の働きをしていました。まあ、あのテトスについて、まあ、長い時間見てきましたけども、テトスはそのように非常にパウロと深い関係にある親しい同労者、パウロの同労者であり、信仰による真実な我が子と呼ぶ弟子、このテトスにパウロが書いた手紙ですが、まずパウロはテトスに書く手紙の冒頭にですね、自分がどういう存在が であるか、自分がどんなものであるかを書いていますね。テトスの手紙第1、1章の1から3節。ここでパウロは神のしもべ、またイエスキリストの使徒パウロと言っていますが、パウロは神のしもべである、またイエスキリストの使徒である。使徒というのはですね、伝達者とかそういう意味を持っていますね。使い、まあ、あの使徒という言葉をですね、言うとですね、あのエヴァンゲリオンというアニメが非常に流行ってしまいましたので、まあ、そこからですね、何かその人類を脅かす敵であるかのようなですね、そういうふうに思ってしまう人もいるかもしれません。まあ、大体エヴァンゲリオンというタイトルが福音という意味ですね。あのギリシャ語でエヴァンゲリオンというのはですね、これはあの福音という意味で、神様の良い知らせなんですね。それがなぜかですね、ああいう形でですね、ちょっと違うものになってしまいましたけど、ね、パウロはですね、ここで言う使徒、それはですね、神様のイエス様の知らせを伝える人ですね。イエス様の伝える知らせをイエス様に伝わされて働くもの、神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロ。そして彼はですね、御言葉を、この宣教を私たちの福音主なる神の命令によって委ねられたのですと書いてあります。ですからパウロは神のしもべであり、イエス・キリストの使徒であり、そしてこの宣教、福音宣教を神様から委ねられていると、そのことを言っているんですね。神様の働きをそのように委ねられたものとしてパウロはこの手紙を書いています。この手紙を受け取った時にテトスはクレテというところにいたようです。その場所でですね、テトスは一つの使命を帯びていました。それはパウロから受けたその使命でしたけども、それはですね、監督を立てるということと長老を立てるということだったんですね。長老を任命し監督を任命する、それがテトスの働きでした。それにふさわしい人を選び、その人をですね、また指導していく、それがテトスの働きだったんですね。で、その中で長老や監督にふさわしい人はどんな人かということをですね、パウロは改めてここに書いています。それにはその人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不倫行を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、罪深く正しく経験で自制心があり、教えにかなった信頼すべきのことをしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためですと言いますね。この長老や監督は、まあ、あのここに書かれているようなですね、敬虔な人でなければならない。それは健全な教えを持って励まし、反対する人を正すためだと言っていますね。特にわがまま、短気、酒飲み、喧嘩好き、不正な利を求める、そういうような事柄は グループを破壊してしまうことになりかねません。争いによってグループが破壊される。一般の社会においてはですね、非常にわがままな、時には勝ち気であるがゆえに喧嘩好きであったり、また不正であっても利益を追求する者がリーダーとして上にのし上がっていくことがあります。まあ今ですね、大河ドラマで清盛をやっていますね。大河の清盛を見てましてもそうです。彼はですね、どんな方法を使っても上にのし上がっていこうとする、そういう人ですね。時にはですね、短期でですね、自分に敵対するものを滅ぼそうとします。そうやって上にのし上がっていく。信長もそうですね。まあ、織田信長がですね、いなければですね、その後に続く秀吉やですね、そして、徳川家康がですね、天下統一をできたかどうか分かりません。まあ、非常にですね、力強いリーダーシップを持った人間であったと思いますけども、ね、しかし彼はですね、自分に敵対するものを徹底して滅ぼしていく、そういう性格を持っていました。非常に短気で、わがままで。そのようなリーダーシップによってですね、彼はこの日本の統一を成し遂げていったわけですね。そのようなリーダー、まあ、このような時にそういうリーダーを求めます。そういう者たちに付き従っていこうともします。中にはですね、もっと貪欲でなければならないとかですね、敵対者を許していてはならないとか、そういうふうに教えるリーダー、今でもそういう人たちがいますね。しかしそれは人間の罪の結果です。人類最初のアダムとエヴァ、その最初の子カイン、カインはですね、弟のアベルを殺してしまったような人です。アダムとエヴァ、そこに最初に生まれたカイン、そしてアベル。カインはですね、アベルを妬んでですね、そして殺してしまう。その時にですね、神様はそのことについて言われます。そうするとカインが主に申し上げます。私の咎は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土から追い出されたので、私はあなたに向かうから隠れ地上をさすらい歩く、さまよい歩くさすらい人にならなければなりません。それで、私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でも彼を殺す者は七倍の復讐を受ける。そこで主は、彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないように彼に一つの印をくださった。ここには神様の憐れみがあります。神様は憐れみによって弟を殺すというような大変な罪を犯したこのカインのことを守られました。しかしですね、ここで神様が約束されたのは、神様がカインを守るとおっしゃられたということであって、カインが復讐しても良いと言われたのではありません。カインが敵を攻撃しても良いと言われたのではありません。聖書は言います。愛する人たち、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。ローマ人の手紙12章19節。またこうも書いてあります。この神は私のために復讐する方、神は諸国のために私のもとに従わせてくださる。詩篇18編47節。聖書は復讐されるのは主であると言っているんですね。私たちがこの地上を歩んでいく中で、さまざまなですね、敵対者があるかもしれません。しかしそれに対してですね、やり返すのは自分自身ではなく神様であると、聖書はそのように教えています。ところでですね、先ほどのカイン、カインの子孫にレメクという人がいます。レメクは言います。さて、レメクはその妻たちに言った。あなたと連れ合い、私の声を聞け。レメクの妻たちは私の言うことに耳を傾けよう。私の受けた傷のためには、私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍。カイン ン7番に祝福と言われたの、復讐があると言われたのは神様です。そしてカインは神様が守ると言われたんです。しかしですね、ここでレメクはですね、レメクには77倍だと言ってますが、レメクは何て言ってますか。私の受けた傷のために一人の人を殺したと言ってます。レメクは自分で復讐したんです。怪我をさせられたら相手を殺したんです。恐ろしい人ですね、レメクというのは。やられたらやり返すところじゃありませんね。もう少しでもやられたら相手を殺してしまう。とんでもない恐ろしい人。レメクはわがままで喧嘩好きで、怪我をさせられたら相手を殺してしまうというような人でした。それは結局自分中心な、また神様のことを全く考えない考え方であり行動です。先ほど言いましたが、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われ。この方はあなたのために復讐してくださる方です。まあ復讐というと言葉がきつく聞こえるかもしれません。しかしどんな敵に対しても神様はあなたを助けてくださる方だということです。どんな時も神様はあなたの味方です。神様を知らない人は自分で自分を守るしかありません。自分の権利、自分の存在、それを自分で守らなければなりません。だからですね、そのために争います。まあ、この世でですね、リーダーと言われるような方々、まあ、PTA などをやってますとですね、そういうですね、長と言われるような方々とですね、お話をすることがあります。個人的にお話をしていてもですね、非常に重要な位置にある方でありながらですね、争い好きな方、わがままな方、いや、わがままであるからこそそういうところに立っているような方がおられます。それがこの世なんだなと思います。しかし神様は復讐は私のすることであると言われ、そして私が報いをすると言われ、信じる者を守ってくださる。自分の権利、自分の存在を自分で守る必要はない。あなたの権利もあなたの存在も神様が守ってくださるんです。イエス様は言われました。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入りもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するんですか。野の百合がどうして育つのかよくわかりなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるんだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのやめなさいとイエス様が言われました。イエス様ご自身のことです。空の鳥を神様が守り養われ、また神様が花をあのように飾っておられる、美しくしておられる。そうであるならば、それよりも神様あなたのことを大事に思っておられるんだから、そうしてくださらないはずがないでしょうとイエス様は言われるわけですね。この神様を見て自分自身を委ねてまいりましょう。神様の見ての中に自分を置き、そしてそこで私たちは平安を得ることができる。これは神様を信じる者にとって実は非常に基本的な事柄です。これは前回見たこの御言葉に通じることです。 信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないようです。神を求める者には報いてくださる。私たちは神様がおられるということを信じています。でもそれだけじゃ足りません。神が報いてくださる。あなたのために神様をよくしてくださる。神が与えてくださる。神が守ってくださる。私たちがそう信じるなら、私たちは平安の中を歩むことができます。いや、神様はそのようにしてくださる。あなたが信じるときに、神様がすでに用意しておられるその祝福をあなたは引き出すんです。しかしそれを忘れると、人は奪い合い殺し合います。人のものを奪おうとする。また何か自分に危害を与えそうな人は先に潰してしまおうとする。よくね、人間関係最初のうちに締めておくことが大事だとかね、そんなことを言われる方もおられますね。すべてはですね、自分の立場を守るため、権利を守るためです。その結果、時には喧嘩をし争います。聖書でですね、こういうふうに書いてあると、監督は短気でない、わがままでない、酒飲みでない、喧嘩好きでない、不正な利を求めない、こう書いてあると、まあ当たり前だなと普通思います。でも皆さん、この世ではわがままで短気で酒飲みで喧嘩好きで不正な利を求めるリーダーが普通なんです。三菱というですね、大きな会社がありますね、まあ、かつては財閥でしたけども、この財閥を築いた人物もそうです。非常に勝ち気な、喧嘩好きな人でした。そうやってのし上がっていったわけですね。それはこのようです。しかし神の群れを牧するリーダーは、いや、神の群れにあってはそれは正しいことではないと言っているんですね。このような、この世の考え方と神様が考えられること、また神様を信じて歩んでいくことは真っ向から対決する事柄、争うという意味ではありませんね、正反対の事柄であるということです。わがままというとですね、言葉がすぐ聞こえますが、自分の主張を通すという意味ですね。自分の主張を通す。そうではなく、私たちは互いにすり下っていく。私たちが神のうちにあるならば、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、真心深く正しく敬虔で自制心があり、教えにかなった信頼するべき言葉をしっかりと守っていなければなりませんとありますが、そのように歩む。そして健全な教えを持って励まし、反対する人を正していく。神様の前にへりくだり、神様に祈っていくとき、本当に良い言葉が与えられます。相手を潰すのではない、相手を立て上げる言葉が与えられます。敵対者に対してさえですね、そのように神様言葉を与えてくださいます。争いは争いますが、健全な教えは平和を作ります。ところが、そのような平和を生み出さない健全でない教えがあります。空論、教えてはいけないこと、本当の信仰から外れた事柄、そういうことを教えるような人たちがいます。空想、空論、それらは本当の信仰、本当の神様との関係から離れたもののことを言っています。そういうものを避けなければなりません。 ユダヤ人の空想話とも書かれています。真理から離れた人々の戒め、皆さんここで戒めと書いてありますが、真理から離れた人々の戒めがあるんです。そうですね、私たちが神様のもとで聞く戒めだけではなくてですね、間違った戒めがこの世にはあります、ね、さっき言ったようなですね、初対面で相手を締めておけばならないとかですね、これも戒めですね。さまざま間違った戒めがあります。でもそういうものに心を寄せない皆さん、この地上には、今の世の中にはいろんな教え、考え方があります。本当に良いものに見えるものがたくさんあります。でもそういうものに心を寄せない。私たちの心はただこの聖書の御言葉になければなりません。ただイエス様につながっていなければなりません。それ以外のものに心を寄せない。それが非常に大切なことです。それらに振り回されてはなりません。そして聖書の手紙御言葉は続きます。清い人々には全てものが清いので、しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。清いとは何でしょう。それは信仰によるということです。私たちが信仰によって歩むなら全ては清いんです。信仰によって受け止めるなら全ては良いものであると言いますね。信仰によるとは何ですか。それは神様から受け取るということです。神様はあなたに良いことをしてくださる、報いてくださることを信じなければならないと最初に言いました。神様はあなたに良いことをしてくださる、良いご計画がある、そう信じて私たちが受け取るなら、私たちの周りにある全てのものは良いことに変えられていくということなんです。神を信じる人のためには全てのものは益と変えられると聖書は言います。あなたが信じていくならば、あなたの前にあるどんな問題もあなたにとって益と変えられます。神様はその力をお持ちです。そしてそれを引き出すのはあなたの神様に対する信頼、信仰です。皆さん信じましょう。神様はあなたに良いご計画をお持ちです。良いご計画だけをお持ちです。それを引き出すのはあなたです。あなたがそれを引き出せなかったら、あなたの周りに神様の良いご計画は実現しません。あなたはそれを見て、いや神様悪いことをされると、良いことをされないと思うかもしれないけども、でも神様の元にある良い計画を引き出していないのはあなたなんです。あなたが信じるなら神様は良いものをすでに用意しておられます。それをいくらでも引き出すことができるんです。だから信じましょう。あなたが信じるなら全ては良いものに変わるんです。清い人々には全てものが清い。あなたが信じるなら、あなたの周りの全てがあなたにとって益と変わります。聖書の中に清いもの、清いられたものと区別されている、例えば食べ物があります。清いものとは結局何ですか。私たち人間にとって良いものです。汚れたものとは何ですか。それは私たちにとってですね、害を与える可能性のあるものを言っているんですね。お腹を壊すかもしれないもの、神様はそういうものを聖書の中で区別しておられる。前も私たちはですね、まあ、神様が言われたものの中で食べてはいけないと言われたものを食べていたりするわけですが、神様の許しの中でそのようにしていますが、しかしですね、信じるなら全てのものは清い、書いてあります。私たちが信じて受け取っていく、そしてそのことによってさらに祝福されていく。神様、もっともっと神様はあなたを祝福したいと願っておられます。 その祝福を全て受け取っていきましょう。そして神様との正しい関係の中で満ち満ちた人生を共に歩んでまいりましょう。お祈りいたしましょう。この課題もお願いください。感謝します。信じて素敵あなたとの関係を正しく、とても人々とあなたとの関係を正しく、そして道に出しないお祈りください。
できるように神様はしてくださいね。そして大いなる恵みと、私たちに平安を常に与えてくださること。そして私たちは、本当に、相手のために、きつい人やそしていろいろな事柄に傷ついても私たちは、照り下りそして、神様の接点によって、聖霊様の祈りをすることによって大いなる宮が解決方法を見出すことができることを今日お願いました。本当に神様に、私たちは常に多くのものを良いものをくださいます。また平安をくださり、そして私たちは信じることによってまっしぐらに何もことのできるようにどうぞ神様力添えください。
感謝
とともに主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。では聖餐式の時を持ちようと思います。憐れみあふれを聞いていきましょう。憐れみあふれる主の食卓へ、上から乾いたものは満たされます。主の招きに応え共に受けよう。裂かれた身体と子羊の血を。